静岡市葵区有永浅畑小学校内にあります愛称スマイルにお邪魔しています。今日はこちらの浅畑学区自治会連合会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。会長の高橋邦夫さん、そして副会長で主任防災委員の古谷勉さんにいらしていただきました。高橋さん、古谷さん、よろしくお願いいたします。さて、まず高橋さんにお伺いしたいのですが、こちらの浅畑学区なんですが、どれくらいの大きさになるんでしょうか。
はい、町内会としては11町内会、世帯数としては約3700世帯で、人口が約1万2千人という体制です。
はい、そしてそんな浅畑学区なんですが、防災に関して一番心配なところは、古谷さん、どんなところでしょう。
まあ、液状化が一番心配なことになっております。それと山津波ですね。それと僕は有永町内のもんですけど、津波対策として、まあ、各町内で山の農道へ避難する練習を行いました。
高橋さん、津波の心配がこちらにあるっていうのは意外でした。
そうでしょう。意外とね、皆さん知られてないんですが、非常に海抜が低いと、まあ、6.8 メーターというね、そういうところなんですかね。皆さんほとんど津波に対してはね、あまり意識してないところが逆に怖いんじゃないかなと思いますけどね。はい、
分かりました。そしてそんなお二人なんですが、七夕豪雨を経験なさっているということですが、その時はいかがでしたか。
そうですね、私もね、本当朝見てびっくりしたんですがね、ほとんど一帯が海みたいなものですからね、なんとか会社までは自転車担いで、山越して行ったんですが、帰りが帰れなくなっちゃって、帰ってきたのに3日目にやっと帰ってくれたという状況でしたけどね。
古谷さん、いかがでしたか。
まあ、浅畑街道は通ってこれませんでした。それと南のとこですけど、まあ、遊水地に近い柴原というとこですけど、まあ、その辺は水もうほとんど屋根がちょっと見えたような状態で、とてもそこへは行けるような状態じゃなかったです。
分かりました。まあ、そんな七夕豪雨の経験もなさっているお二人なんですが、普段から防災に関して準備とかで呼びかけていることはございますか。
はい、食料の関係、最低でもですね、4日5日は欲しいなという形で、ね、呼びかけてはいます。それともう一つについてはですね、私のところ、ね、浅畑地区というのは本当ね、水の心配というのはあまりないと言ったらいいかどうか分かりませんけど、まず一つには、地域にですね、その自噴している水、これがですね、非常にきれいな水が出ているものですからね、それが、まあ、止まらない限り大丈夫じゃないかと。それともう一つについてはですね、小学校の中に100トン水槽という水槽があるものですからね、地震、大きな地震が発生すると同時に出口入り口を遮断するものですからね、その中にまあ100トンの水が残っているものですから、手押しポンプで汲み出しながら使えるという状況ですから、水については大丈夫だと私は思っているんです。
そしてその他に資機材としては、古谷さん、どんなものがこちらでは用意されているんでしょう。
まあ、ガハンポンプとか消火器、それと、まあ、リアカーとか、それとトランシーバーもここ3年ほど前から一応各町内で2台ずつ買っていただいて、この浅畑の 本部から各町内との、情報伝達やる訓練なんかもしております。
そして防災訓練なんですが、こちらではどれくらいのペースで、どのような形で行われていますか。
大体ですね、12月の防災の日、これは定型的にやる訓練として地域全体でやりますけど、その他にですね、まあ、不定期という形でやってる町内がここにあります。内容としては、過去の、ね、防災訓練というと団体のですね、指導のもとにやられてたということで、だからそれだとね、言われたことしかできなくなるものですから、各町内で自発的に全て動けるような形で、指導のない状態でやっていただくというような形で今進めてます。
はい、具体的に言うとどんな訓練がありますか。
地図を作ったり何かして、まあ、1メーター以上のブロック塀のところはできるだけ避けたり、まあ、障害物のないようなところを避難して、各町内組ごとにね、まとまって避難するような、まあ、訓練しているような状態です。
それともう一つについてはですね、家が倒壊しちゃってですね、中に行き続きになったりしてね、その人たちの救助訓練して、まあ、材木とかその積み上げてですね、それを徐々に逃していくとか、場合によってはチェーンソーで切ったりしてね、そういう訓練はやってます。はい、
分かりました。それでは最後に、こちらの浅畑学区としての防災に関しての課題、計画、展望、取り組みがありましたら教えてください。
はい、そうですね、この小学校そのままですね、ちょっと避難地としての あるいは適性をちょっと変えているところがあるもんですから、第二次避難地として、ね、その場所を探している状況で、まあ、避難するところ、それをです、ね、確保することを優先しておりますけど、それともう一つについてはです、ね、地域にです、ね、あの病院または養護施設等がありましてです、ね、その連携を持ちながらです、ね、お互いにケースバイケースという形でお医者さんなんかもです、ね、見ていただけるということですので、地域の人たちもです、ね、できるだけ普段からコミュニケーションを取りながらやっておりますけども、それともう一つについてはですね、実際にですね、防災訓練等をやるときにですね、まあ、各いろんな面でやられると思いますけども、担架でもって負傷者を運ぶときにですね、子どもさんたちにも教えてやっていただきたいんですけど、負傷者は自分では担架に乗れないということを前提にですね、まず負傷者をどうして担架に乗せるかということから練習していただければありがたいなと思いますので、その辺をお願いしたいと思います。
それと中学生には担架を、まあ、実際に作って人を乗せてレクリエーション的にやったらどうかなということで、まあ、来年度は朝畑のそういう防災訓練を兼ねた運動会をやったらいいじゃないかなと思います。
わかりました。高橋さん、そして古谷さん、今日はお話どうもありがとうございました。ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。